欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典御神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。というわけで理恵ちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします、うん、というわけで今日から2月です。2月5日、節分は終わりましたね。
終わっちゃったね。だからあのお正月が本当に全部終わっちゃったねっていう感じですよね。
ああ、まあでもそっか、ね、そうですよね。
そう、だからこう、旧正月的には本当にこう、新年を迎えたっていうことになるから、今こそもう本当にちょっと今年がっつりやる、あの、目標設定ね、みんなにちょっと立てていただきたいですね。
のー、がっつりと、うん。
がっつりと。
しっかりね。
そう。
しっかり目標立てて引き寄せていきたいですね。
うん、ね、先週までほら、ちょっとなんとなく、あの、引き寄せ、もうちょっとうまくいかせるためにとかさ、小さなお願いから始めてみようみたいなお話をしたから。
あ、そんな話ありましたね。
よし、じゃあ小さなお願いから始めて数週間経ったから、うん、結構こうちょっと小さなお願いがちょっと中くらいに大きくなってきたと思うので、そうすると大きなお願いがなんとなく見通せるようになってきたかなっぽいと思うのね。
なるほどね。
なのでここでちょっとがっつりね、大きな目標を立てていきましょう。
がっつりと大きな目標を、確かに。まあ、ね、とはいえですよ、今日のテーマこちらなんですけど、うん、引き寄せがうまくいかない時のリセット方法ということで、
そ
うまくいかない場合もあるじゃないですか。
こうあるね。
ね、こう目標立てて、こう細かく切って、この今までりえちゃんに教えてもらった通りにやってみたけど、なんか思いのほかなんか、あれ全然ダメじゃんって。
いかないよね。わかる、わかる。
そういう時。
わかるよ。
これは何がいけないですか、うん、どうリセットしてたんですか、
ね、はいはい。リセットっていうかね、まあ、いろんなちょうど原因があったりするんだけれども、今まで割とこう普通の当たり前のことよねっていうようなところからお話してきたんだけれども、今日はちょっと本当にスピリチュアルチックなお話になります。
お
ね、今までみたいに小さなお願いから始めて一生懸命自分で見通しを立てた、それで自分と大切な人とみんなにとってウィンウィンになるよって何度考えてもこれはウィンウィンでいけるよね、しかも自分が本当にこうやりたいことだっていうことを考えた、つい心配になっちゃうけど、でも大丈夫って思えるように一生懸命自分の脳をそうやって修正かけてきた、だけどうまくいかない時、はい、
どうしたらいいの、はい、
あのね、どうしたらいいのっていうかね、まずね、原因、あの、皆さんが、あるいは私たちが現実的にこういうことをすればすぐ変わるよっていうふうにはいかないことっていうのが関与している可能性がある。さあ、それは何だっていうと、例えばね、本当にスピリチュアルでいうところの前世からのカルマであったりとか、ご家系の何かとか、そういう話が関与していることがある。
おぉ。
あるのね。
おぉ。
じゃあ、自分じゃできないやんって思ったあなた、それは違いますよ。それはフェーズ1の方向、何回か何話だったか忘れちゃったけれど、何回かお話してるからちょっとこう聞いてほしいんだけれども、
う
ん、あの自分一人で頑張っちゃってる場合、なかなか引き寄せがうまく進みません、
なるほど。
だからもっと味方をつけていきましょう。
ああ、話してましたね、そんなこと。
それは誰でしょう。
誰？
お願いしたら絶対、そう。
ご先祖様だ。
そう、当たり。そう。
わかったわかった。
そう。だからね、引き寄せがうまくいかないときに、リセットっていうか、そう、リセットっていうのもありだし、うん、引き寄せもっと加速するのに、お願い手伝ってどっちでもいい。
う
まくいかない状態をうまくいき始める状態に変えるっていう意味ではリセットっていうことだからね。だからまずは先祖に、先祖って誰やんと思ったら、ご実家、もしくはね、ご自宅にお仏壇があると思うのよ。もしくはお墓参りしたこと あると思うのよ。
お墓は絶対あるでしょうね。
ね、近ければぜひぜひお墓参りしてください。で、あの、墓石の前でお目にかかったことないご先祖様がその墓石の中にお名前刻まれていたりすると思うから、墓石の裏側見て会ったことないけどこういうお名前の方だったんだなと思って、実際にお名前を呼んでみて、あのね、ほにゃららおじいちゃん、私これ困ってるんだけど、なんか手伝って、助けてくれる？よろしくお願いねって、お願いする。甘えてください。で、お墓は遠いわ、実家はもう遠いからお仏壇ないわっていう方、心の中にお仏壇を掲げてくださいって話をそういえばしましたね。
ほうほう
だから心の中で、ご先祖様、私のご先祖様、どうぞ私に力を貸してください。引き寄せがうまくいくように力を貸してくださいっていうのを一週間頑張ってみる。
なるほど。
これでなんとなく変わりそうな空気感を感じられる。ただそのまま引き続きよろしくねって言い続ける。で、なんかうーでもすーでもないな、全然どっからも応援が来ないなってなんとなく思うから、違うわって思ったら、もしかしたら自分の目標の立て方が違っていたかもしれないから、
う
まい目標の立て方を教えてくださいっていう。そうすると、これもね、少なくとも一週間思い続けるの、朝から晩まで気がついたら本当に、心の底からちゃんと心の中で手を合わせて念じるの、先祖にね。誰だかわかんなくても、とにかく私の先祖たちって言って。
なるほど。
やってると、誰かがちゃんとそれを聞いて、あ、トーマスがなんか困ってるぞ。何かなーって聞いてくれる。ああ、それで困ってんのか。じゃあちょっとヒントをちょっと探してやんなきゃいけないなって探してくれてくれるから。で、私みたいにほら、先祖と会話できればいいけど、できない方々、どうやってそれ聞くの、するじゃない。そうすると、その人にわかる形で、絶対示してくれるから。
すごい先祖。
すごいのよ。なんかほら、アマゾンでさ、なんかいい本ないかなって、今皆さん、あんま本屋さん行かないかもしれないからね。なんかちょっといい本ないかなとか、いい漫画ないかなってやってると、なんとなく目に留まったりとかするんじゃない。そういう形で、トーマス、これだから、こっち系の本読んどけとか、なんかそういう情報を持ってる人と、なんかこう、連絡を取るようなことを起こしてくるとか、何かしらサインを送ってくるのね。だからこの引き寄せがうまかないリセット方法の今日パート1、先祖に頼む、なんとかしてくれって頼むってすると、心の底から頼み続けると何かでサインをくれるから、なんとなくいつもは感じないようなことなんか感じたり、なんか目に触れたり、これサインかもしれないと思って見たり聞いたりやったりしてみるね。
すごいっすね。
そう、先祖は力になってくれるよ。
この番組のシーズン1ですよ、第1回から100回まででシーズン1って呼んでるんですけど、そこまでを何回か聞いてもらえると、いろいろもっとね、深い話出てくると思うので、ぜひそっちも聞いてほしいですけど、先祖ってやっぱ力あるんですね。
あるよ。だってネズミさん時期にものすごい人数がいらっしゃるわけだから。
確かにね。
あのさーって呼んだ時に、なんだいって振り向いてくれる人数は一人二人ではないはずなのね。
何万とかの可能性ありますもんね。
そうそう、本当に何万だから。だからその何万の先祖に届くぐらい、ご先祖様お願い助けてって。
なるほどね。
助けてもらったらお礼はどうしたらいいの？ありがとう。おかげでうまくいったよ。本当ありがとう。これです。
なるほどね。
そんなんでいいの。
はあ。不思議だけど、スピリチュー、なんかすごいスピリチュアルじゃないですか、今の話って。
そうよ。
もうスピリチュアルな話じゃないですか。
そうね。
なんか、スピリチュアルっていうと、なんか、なんでとか、どうなってんのとか、なんか難しく考えちゃう人いると思うんですけど、そんなのは考えずにシンプルにやればいいですか、これは。
そう、シンプルにやってください。
で、なるほど。
その理由、断りっていうのがちゃんとあるんだけれども、この断りを話すと番組こう1ヶ月分ぐらいちょっと時間食っちゃうからね。でも、要するにね、言いたいことは、お願いって心の中からね、念じると、脳からそういうお願いの電気信号が出るわけ。
はあ、はあはあ、
その電気信号が、その電気信号、要するに人の想念思念っていうのは時空を超えて届くっていう性質を持ってるのね。これも宇宙の、断りだから、もちろん誰も変えられないのね。それが3次元世界ではない4次元、5次元、6次元にいる先祖たちに飛んでっちゃうのよ。 大友理恵子情報局からご先祖様私こうしたいからよろしくねって発信すると、向こうでなんかテレビ見て、うん、あなんかちょっと大友理恵子テレビからなんか映像が、あ大友理恵子って主人公がこんなことや、あそういうドラマ面白いな、じゃあここにちょっとポーンってなんかこれになんか投票しとこうかなみたいな、そういう話になるのね。
面白
い。私たちがお願いって思うことは、そういう電気信号を発して、向こうでね、子孫のために役に立ちたいなっていう人たちに情報をギフトすることになります。で、供養っていうのは共に養うと書くので、先祖の方々に活躍の場をギフトすることになる。そして先祖が私たちにお助けくださる。情報をギフトしてくださる。私たち元気になる。すると私たちありがとうって心からの感謝を送ると、それがまた先祖へのギフトになる。っていうふうな相関関係があるんですよ。こういうふうに電気信号の授受をしていくことになるので、だから先祖にとにかく甘えて願ってください。
へぇー。
はい。
もう世界
があまりにもこう端折りましたけど、はい。
うん。ちょっとこのあれですね、はい、細かい本当にこの理屈だったりとか聞きたい場合とかは、うん、りえちゃんの、講座とかが用意されているので、
あ、そうね。
そういうところにご参加いただくと、より詳しくね、わ、
うん、
かると思いますので、は
い、
ぜひ講座とかのご案内はオンラインサロンでしてますので、うん、ぜひ皆さん、オンラインサロンに入会してみてください。
はい、ぜひぜひいらしてください。
はい、お待ちしております。
本当にその道理をしっかり納得して、願いを、うん、先祖に向けていただけるときちんと届きます。
なるほどね、うん、不思議だけどやってみよう、
ね、
とりあえず
不思議っちゃ不思議よね、
うん、やってみたらその実感が湧いてくるわけですもんね、きっと、ね、
湧くと思う。本当に心の底からど本気でお願いしないとダメだからね、ど本気が大事だから、
ど本気やってみましょう皆さん。ぜひチャレンジしてみてください。
うまくいかないときはど本気です。
本気です。
先祖様
にね、先祖の本気覚えておいてください、はい、皆さん、はい、というわけで、今日の配信を聞いたですね、感想や、質問や、何先祖の本気みたいな、もっと詳しく聞きたいんだけどとか、うまくいかないんだけどとか、何でもいいですので、ぜひよろしければ概要欄にりえちゃんの LINE 公式アカウントのリンクがありますので、友達追加をしていただいてメッセージを送ってりえちゃんとやり取りをしてみてください。お待ちしております。
は
い、そしてオンラインサロン、先ほどもご案内しましたけれども、概要欄からですね、体験会などに参加できるリンクが多分あると思いますので、ぜひそちらから問い合わせをしてみてください。オンラインサロンおすすめですよということです。はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ぜひですね、番組聞いた、評価をお聞きのアプリでレビューを入れていただきたいなと思っておりまして、星5つとか4つとか3つとか、そのあたりをクリックしていただけるととても嬉しいなと思ってますので、ぜひ番組レビューお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ではあれです。これです。この番組もそろそろ終わりになります。欲しいものが本当に手に入る引き寄せの法則、第15回でしたね。レッスン15、はい、この辺で締めさせていただきます。りえちゃん、来週もよろしくお願いします。
はい、みんな一緒に先祖の本気頑張りましょう。また来週。
バイバイ。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。